都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日も都市ボーイズの都市ミナティやっていきます。
はい、やっていきましょう。
よろしくお願いします。
最近ね、腰がね、ものすごい痛いんですよ。
なんかね、言ってますね。腰痛、
本当に痛くて、ってでも原因は分かってんですよ。
ジジイ、
いや違う
原因それ以外ある？
もうセミリタイヤかい。違うんですよ。
なんすか？
シリコ玉抜かれたなと僕思ってるんですよね。
シリコ玉を抜かれた。
はい。
それは、腰痛いの原因がシリコ玉を抜かれたってことですか？
そうそう、シリコ玉抜かれたなと思ってるんですよ。
そうすか。それはお医者さんの見立てですか？
いや、僕の見立てです。
ああ、そうですか。
お医者さんなんて僕も10年以上行ってないですから。
というかね、シリコ玉って、
はい。
あのシリコ玉ですか？
あのシリコ玉です。
カッパーがどこかっていう。
そうそう、カッパーじゃねえかなって僕思ってるんですよね、もう。
何を言ってるんですか、あなた。
本当に。
この現代の科学の中で、シリコ玉が原因で腰痛くなるってことあるんですか？
うん、ないっすよね。
なんですか、それ。
そっか、じゃあもう勘違いっすわ。
なんですか、それ。
起きたらね、腰痛かったんですよ。これシリコ玉完全抜かれたなって思ってたんですけど、
はい。
シリコ玉って水中でしか抜かれないんですよ。
そうですよね、うん、なんかカッパが取るっていうやつでしょ。
そうそう、お尻の中に手突っ込んで、
うん、
でなんかなんて言うんだろうな、なんかそのお尻の中から突っ込んで臓器の一つみたいな感じらしいんですけど、
あ、体内にある、
体内にある
パーツなんですか。
そうそう、パーツらしいんですよ。
じゃあ人間にあると、
うん、それを抜き取るみたいな、
うん、
まあ本当にシリコ玉があるってわけじゃないんですけど、それを抜き取ると人間がふぬけになったりだとか、うん、
腰痛になるんですか。
ベターンってなったりだとか、あとゲラゲラ笑い出すとかね、うん、水中でとかっていうのがあるんです。確かに水中じゃねえっすもんね、ここね。
水中じゃねえからってことでもねえんだけど、
うち水中じゃない
っすもんね。そこじゃねえんだけど、気になるのはね。まあまあ、
そう、
カッパっていうものがね、
そうそうそうそう、
そもそもあなたの家にまだいないと思うので。
確かにね、
うん、水中かどうかじゃなくてね、う
ん、多分でも分かってんすよ、原因は。
なんすか？
お米送られてきたんですよ、
はいはい、
実家からね、実家農家なんで、
うん、
持った時にすごい痛くなったんですよ。
あ、
それっすわ。
それもぎっくり腰系のやつだよね、
多分そうかもしれない。仕事場じゃなかったです、すみません。
気をつけてください、
はい、
あと病院行きなさいね、ちゃんと。
病院はね、あんまいい思い出ないんでね、行きたくないんですよね。
じゃあ、もう針でいいんで。
いや、針もね、
何でもいいから。
針ってなんかスポーツ選手とかなんか感じするじゃないですか。もうほんまに痛めたみたいな、
うんうん、
あんまそこ行って直しちゃうと、もう次から腰痛くなったらすぐ行っちゃうじゃないですか、
うん、
それが怖くて。
なんて怖いの、それが。
究極じゃないですか。それで治らんかったらもう終わりじゃないですか。それが怖くて。
いやいやいや、それほっとく方があれでしょう。まあまあいいっすけどね、あなたの腰だから。自分でどうするかは。
まあまあね、
頼んますよ、本当
に、はい、
動けないとかなる前に。
確かにね、すいません、うん、ちょっとどうにかします。
はい、
はい、
大丈夫ですか。じゃあ腰痛いけど今日話は話はできます。
話はできます、
うん、
はい、
今日は何のお話します。
今日じゃあもうコーナーから失礼いたします、
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、何の話をするか、
うん、
いきます。ヘンリー・ダーガーの奇妙な人生。
ほう。
はい。
もうなんか、タイトルになってるね。
うん。まあね、うん、ヘンリー・ダーガーっていうね、
うん、
おじいちゃんがいたんですよ。
うん。
うん。これ1973年に亡くなられたんですけれども。
あ、亡くなったのね。
もう亡くなられてる方ですね。うん、81歳の誕生日の翌日に亡くなったんですね。ヘンリー・ダーガーさん
誕生日迎えて次の日に死んだ、
うん、次の日のそう朝に、うんうん、まあ、亡くなられたんですけれども、うん、
へえ、
はい、で亡くなったんでね、
うん、
亡くなる前にその病院に行くじゃないですか、施設に。
うん、
うん。で、お金がなかったんで、このヘンリー・ダーガーさんは、まあ、家賃も払えなくなって、管理人さんの、うん、まあ、助けもあって、
うん、
施設に入るんですよ。
うん。
うん。その施設に入るから、部屋は空くじゃないですか。
うんうん、
だからその部屋を、まあ、管理人さんがチェックするじゃないですか。どんな部屋になってるかなと、まあ、片付けもしなきゃいけないし、
うんうん、
するとえげつないもんを見つけてしまうんですよ。
どういう部屋の中に？
部屋の中、
うん、
それが1万5000枚以上の小説、
うん、
と3メートルを超える絵300枚、
うん、
これ両面書いてるんですけど、
うん、
これが見つかるんですよ。
見つかるっていうか、
要はどこにも発表しない小説と、それに、
うん、
まあ、挿絵として書かれていた3メートルを超える絵を300枚勝手に書いてたんですよ、このヘンリー・ダーガー。
挿絵が3メートル超えてんの？
そう、3メートル。
それ300枚。対策じゃ
ん。そうなんですよ。
それだけで
見つかるんですよ。
え？
で、この小説、世界で一番長い物語と言われていて、
うん、1話なんだ。
そうです。
うん、
で、誰も読み終えたことがないと言われてるんですよ。
ほうほうほう。
これが発見されるんです。
発見っていうか、
そう、
書いてること誰も知らなかったの？
誰も知らないっす。
知らずに、
そう、
もう黙々と誰に言うこともなくやってたの、は
いはい、で、世界に注目されるという
お話が。死んでからっていうか。
いや、
あ、死んでないか。
まあ、でも死んでからですね。
うん、
見つかってから亡くなるまで1年しか経ってないんですよ。うん、
だからすぐだ。
そうです。亡くなってからすぐまあ発表されて、
へ、
こんな人いたのみたいになって注目されると世界に。
確かに。それは興味深いね。はい、
っていうものなんですよ、
うん。
で、この方なんですけれども、特に印象のない老人として見られてたんですよ、周りには。
うんうん、
生前ね。
特に変わったようなイメージもなければ、すげえよく喋るおじちゃんとかでもないと。
で、165センチから167センチくらいかなって言われてて。
まあ、怪人にしては小柄なのかな。
うん、そうですね、うん。で、汚い服着てホームレスっぽいと。
うん。
うん。で、すごい小説残して、絵もたくさん残してんのに、生前の写真が3枚しかないと。
自分の？
そう、
うん。
だからあまり恵まれた境遇ではないし、
うん、
自分に興味がないのかななんていう風なプロファイリングされていると、うんうん。
なるほどね。
で、この人、ホームレスっぽい服装の上に、しかも気がついたら路地を徘徊してゴミを漁っているなんてことしてたんですって。
もうホームレスじゃん。
うん、
生活を。
そうそう。で、
うん、
汚いコートをもう毎年着てて、もう一年中ずっと着てて、
うん。
で、手先が器用なのか、その、あの、開いた穴とかを、ちょっと自分で修繕というか、直していたと。そうそうそう、そうしてたんですって。うん、で、仕事は掃除婦、掃除屋なんですって。
あ、仕事はやってるんだ。
やっていました、
うんうん。
で、教会の掃除をやっていたんですって。
うん、
で、みんな、ヘンリー・ダーガーとか、ヘンリー・ダージャーとかって呼んでいたんですって。
どういうこと？
要は自己紹介をしないんで。
ああ、名前すら。
発音がわかんないんですよ。
字面としては見たけど、
そうそうそうそう、
なんて読むかがピンとこないというか、わかんないというか。
この小説とかで出るし、うん、あとあの、部屋を借りてたんで、管理人さんに、
うん、
あの、自分のね、こういう人間ですっていう風にヘンリー・ダーガーとかって書くじゃないですか。
うんうん、
でも、綴りはわかるけれども、どういう風に読めばいいかわかんないんですって。
うん、
発音、
うんうんうん、
ヘンリー・ダーガーなのか、
うん、
ダーガーなのか、
ダーガーっぽいけどね。
ダーガーなのか、わ、
うんうん、
からないんですって。で、誰とも話さないんですって。人と距離を取って一人ぼっち、いつも。
うんうんうん、
で、例えばですけど、
うん、
ちょっと僕なんか質問してきてください。
は？
なんか僕に質問してきてください。その人のヘンリー・ダーガーの返しをするんで。
あ、はい、
毎回これで返したんですって。
あの、今日いい天気ですね。
あ、それはダメ。
え、どういうこと？
天気以外で。
天気以外で。
はい、
あの、好きな食べ物とか何ですか？
あ、好きな食べ物ですね、
うん、
最近ですね、南から台風がやってきているので、
うん、
気をつけた方がいいと思いますよ。
うん？好きな動物とかって。
好きな動物、うん。かわいいですもんね、動物ってね。
うんうん、
あの、北の方からですね、
うん、
まあ、雨がずっとわーっと南に向かってきてるので、
うん、
ちょっとですね、雨気をつけた方がいいと思いますよ。っていうような、何を聞かれても、天候の話しか返さないっていう。
じゃあ、唯一のタブー、天気聞くっていうのだけ。
そうそうそう、一番最初にね。
一発目にやっちゃったっていう、
ね。なんですよ、このおじいちゃん。はいはい、だから、
会話にならないじゃん。
距離を置いてるから、じゃあこっちから、まあ話さないでいいかということで話さなかったんです
よ。じゃあ距離を置いてるからなのかな。 わざとってこと？
いや、あの、俺のことはほっといてくれとかって独り言言ってたりするんですって。
おわ、怖、
うん。
うん。
だから、ちょっと怖くて、誰も話しかけられなかった。
まあね。
ですよ。
うん。会話になんないからね。
はいはいはい、はい。なんで、部屋で、あの、一人で黙々とね、
うん、
小説を書いていたりだとか、絵を書いていたりっていうのを誰も気がつかなかったんですね。
まあだから、ほぼいないってことだよね、周りに。知り合い、知り合いとか。
まあ一人死因はいたんですけど、途中引っ越してしまって、それからはもう全くなんですよ。はい。で、その1万5000枚以上の小説、世界で一番長い物語と言われてるんですけれども、
うん、
その物語のタイトルが、非現実な王国でっていう。
ん？非現実？
非現実な王国で。
非現実な王国で。
王国で。っていうものなんですけれども、うん、これまさかのあの SF アクションなんですよ。
まあ、そのまんまっていうか、
はい、
非現実世界の話を、
そう非現実、まあでもちょっとこの今の世の中時事ネタみたいなのもちょっとリンクさせながらみたいな入れながらみたいな
書いてるうちに時事変わりそうだけど、
あ、まあね、確かに確かに
長さ、
うん、うん、なんせ60年以上書き続けてるん
で、はい、すげえ、
はい、
すげえの。
一つの物語を。
そうなんですよ。
はい。
なんか終わらないもんなんだね。
まあね。まあ簡単に説明すると、その小説の中
身の、ね、内容だよね、うん。気になるのは。
子供奴隷という制度があると。その世界では。
はあはあ、
で、その世界である子供奴隷という制度を打ち破るたびに、
うん、
ビビアンガールズっていう、まあ女の子たち、少女たちが、その世界に立ち向かうっていう。
うん、ビビアンガールズがじゃあ主人公
ってことね。そうです。で、数人いるんですよ。10人ぐらいかな、
うんうん、
のビビアンガールズがいて、そのビビアンガールズたちが、まあ、王国だとか、
うん、制度に立ち向かって、
なんか
変えていくぞみたいな。
ファイナルファンタジーでいうと、この帝国みたいなものに立ち向かっていって、
うん
うん、その子供奴隷を撤廃しろっていうような運動をして、
うんうん、
まあ普通に、なんていうんですかね、ストライキしたりだとかもあるんですけど、
うん、
マジで銃持って人殺したりだとか、子供たちが。
ああ、はいはいはい。
その戦いという、戦いにも参加するみたいな。
うん、うん
うん。だからそれが、ビビアンガールズというふうに、要は呼んでいて、
うんうんうん、
まあ自分たちもそういうふうに言っていて、その女の子たちが、また戦うという、SF アクションなんですよ。
うんうん、で、まあまあ、いい設定っぽいけどね、まあ、ね、なんとなく。
で、SF じゃないじゃんって思うじゃないですか。時事ネタだしアクションだし普通にね、
うんうんうん、
SF の部分っていうのが化け物も出てくるんですよ。
おうほうほう、うん、物語で
子供たちを守るために、
うん、
まあ、天体から使わされた化け物も出てきて、
うんうんうん、
そういったものが敵と戦ったりするんで、まあ、SF っていう風に僕ちょっと呼ばせてもらってるんですけれど、
うん、
それを1万5000枚以上書いてるんですよ。なんかすぐつきそうな、
そう、俺も上下巻いらないぐらいで終わりそう
と思った。そうそうそう、
ライトノベルっぽくねえ
ぐらいのなんですけど、うん、いや実は1万5000枚以上、
その設定でそこまで広げられるってすげえと思うけど、
すごいですよね。もう相当すごいセンスなんですよ、
うん、センスなのかどうか分かんない、内容見てないから。
でまあまあ一応どうしてじゃあそのような、うん、人生に至ったかっていうのをちっちゃい頃からちょっと振り返っていきますね。
ん、そいつの人生を、ああ、はいはいはい。
ヘンリー・ダーガーの人生って、ヘンリー・ダーガーが小説に残しているというか、もう書き綴っているものを元にしてるんで、本当かどうか分かんないんですよ。
うん。
日記みたいに書いてるんで。
あ、そういうことね。
そう、分かんないんですって。
じゃあ予想というか。
そうそうそう。
あくまでそうであろうという。
うん、ヘンリー・ダーガーが書いているので。
その人の知ってる人が言ったとかじゃなく、
はい。
残ってるもの。
嘘にしなくてもいいような、
うん。
話なんで。
うんうん、
なんかそのありがちな話なんで、はいはいはい、あ、これはマジの日記だなみたいな、なるほどね、
はいはいはい、
してまあ
まあだから本当だろうと、は
い、そうなんですよ、うん、一応まあ1892年生まれです、
うんうん、
で父親が足が悪く、
うん、
その父親の世話をしていたと、
うん
うん、で小学校に上がる前からヘンリー・ダーガーは新聞が読めていたんですって。すごく頭の良い子だったと、うん
うん、早熟で、
そうなんですよ、うん、だから1年生から3年生に飛び級したらしいんですね。
うん
うん、でヘンリー・ダーガーが8歳の頃、
うん、
父親が足じゃなくても体を壊して、
うん、
施設に入れられてしまうんですね。
うんうんうん、
ヘンリーがですよ。ヘンリーも父親も、
あ、いや2人とも、
うん、父親は病院行くんですけど、うん、ヘンリーは母親を小さい頃亡くしてるんで、もう親が父親しかいなかったんですよ、
うんうん、
で父親がもう施設に入れられてしまったんで、まあ、ヘンリーも
一人じゃね、施設にやっていけないって、
うん、で妹は
妹いるんだ、
妹いたんですけど、うんうん、まあ、どっかの養子に 生かされてしまって、うんうんうん、もうバラバラになって一家離散してしまったんですね、
うん
うん、でヘンリーが施設に入れられたんですけれども、なぜか彼は口や鼻でヘンテコな音を立てるんですって、
はあ、
ブブーとかって言ったりするんですって、うん、でそれが気持ち悪いってことで嫌われたんですって、施設の子供たちに、うん、でもヘンリーはこれ好かれると思ってやってたんですって。
ああ、エンターテイメントとしてやってたのか。
そうそうそうそう。
まあ、疲れると思って。いるいる、
でもギャグみたいに、ブブーって言ったりとかしてたんですって。
うん、
で、まあ、ある結構目立ったグループに、やめないと殴るぞって言われたらしいんですって。
うん。
なんですけど、ヘンリーは余計鳴らしたんですって。ブブーって。
面白いと思って。
やめろって、お前、うんそう。やめろ、耳障りだ。ブブーって鳴らすんですって。
うわ、うっざ。
で、お前殴るぞって言われてもやってるんだから殴るじゃないですか、
うんうん、
殴りかかるじゃないですか。
それはもう文句ないねってことだね。
ただヘンリーダーが、うん、あの殴られてくるの分かってたから、
うん、
あの棒を持ってたんですって。それで逆にやり返すっていう。
うわ、怖い、何こいつ何こいつ、
こういう幼少期なんですね、
うんうん、
ヘンリーダーガーは。
うわ、
うん、で、まあ、やり返すんですけど、
うん、
まあその目立ったグループなんで人がたくさんいるわけですよ、うん、最初はもう応戦できてたんですけど、次第にまあ疲れてくるし、
相手
も
ね、うん、まあ、それはね、
人がたくさんいるからボッコボコされるんですよ、
うん
うん、でなぜかヘンリー・ダーガー一人が退学、
うん
うん、
問題児だ、
そうそう、うん、というのも元々鼻鳴らしたりとか、
うん、
施設からなんか変な感じで来たような子なんで、
うん、ちょっと
先生にも、
まあ
元々ね、うん、嫌われていて、異常者って言われたんですって周りでは
いはい、
クレイジーボーイって言われてて、
まあまあまあ、うん、言われる要素は確かにあるわ。
うん、で、まあ一方ですよ、だからその目立ったグループの一方の方の、あの僕ら棒で殴られたんですとか鼻鳴らすからとかっていう風な方にしか見なくて、先生は、
まあね、あの子はしょうがないわね、うん、みたいなことになったんだ。
そ
う
そ
う、
でダーガー側に立たなかったんですね、先生
が。まあまあまあ、
うん、でもう彼一人を退学、医療者がっつって、
うん、でもちょっとそれを切り捨てて問題解決しようと。
そうなんです
よ、うん、
で、まあ、学校もちょっと退学させられて、
うん、
で、まあ、施設に長いこといたんですけど、最後の1年に医者にあるべき場所に心臓がないって言われたんですって、ヘンリーダーガーは。
ほうほうほう、
病院にね、
うん、
うん、でその理由っていうのがほんまはあったんですよ、心臓があるべき場所に。
え、あったの？
あったんですよ。
よくある右心臓とかそういうことのこと思ってた。
いやいや違うんです、ちゃんとあったんです、うん、左にね、うん、あるんですけど、その理由っていうのが あるべき場所に心臓がないよっていう、その受け答えで、
うん、
知的障害かどうかを探るテストさせられたんですよ。
はあ、え、
うん、いやいや、
その返しで
左にあるでしょとかって言ったら、あ、健常者だから、
うん、
じゃあもう普通に施設に戻りなさい、
うんうんうん、
なんですけど、多分なんか返したんでしょうね、南から雨が降るからみたいな、たわ、分かんないですけどね、
うん
うん、そうやって言ったのか、あ、君知的障害だからつって、ヘンリー・ダーガーははい、
すごい荒いテストだね。
そうなんですよ、隔離されるんですよ、うん、
それだけで
障害者だから、知的障害だから、世にもう入れないから、これは世の中に適応できないから、
う
んうん、君はもう隔離ですっていう風にされて、
うん、
まあ、この時代っていうのが
知的障害、ね、そうな
ん
ですよ、
すごい厳しく語っていた時代だったんで、うんうん、まあ、ヘンリー・ダーガーは、まあ、賢いんですけれども、おかしなことをしてたし、暴力も振るうし、この心臓がないって言われたテストでもおかしな返しをしてしまったということで隔離されるんですね、
うん、
で収容所があるんですよ、
うん、
収容所には1500人いたんですって。
あ、もうすでに、
うん、すでに1500人、
はいはい、
うん、アメリカで集められた、ね、あ、これアメリカの話ですよ、すみません、アメリカの話なんですけど、で10代の初めの頃なんですけど、それがね、
うん
うん、でここで隔離されてるんですけど、隔離されたままではなく働かされるんですね、農場で。
まあね、そりゃ、うんうん、そのまんまっていうわけにもいかないもんね。
まあ、そうなんですよ、うん、で年長さんっていうのは朝7時に起きて夕方5時まで働かされる、
うん、
昼ご飯は1時間半与えられていて、
うん、
指示に従わない者にはもうきつい体罰があると。
なんか刑務所みたいだな。
そうですね、あ、まあ、そういうような生活を送っていたんですって、
うん、
でその頃に父が死んだと手紙が来たと。
はあ、
うん、でその隔離されていた保護施設 の、まあその農場ですね、
うん、
そこに7年間いたんですって、
うんうん、
でたびたび脱走するんですけど、
結構いたね、
うん、その農場ってやっぱりその子供たちだけでなく、その麦とかなんとかいろいろな畑にある収穫物っていうのを取りに来る悪いやつもいるじゃないですか、
取るって、あ、その盗みに来るって意味、
うんうん、でそれを見張るためのカウボーイがいるんですよ、
うんうん
うんうん、だからこの脱走するんですけど、そのカウボーイに捕まって、っちゃうんだ、
うん、
あの馬の後ろにあのロープでくくりつけられて、それでもう何キロも、まあ、逃げた帰り道を歩かされるっていうことさせられたりとか、
うん、あったんですって。そういう罰なんだね。
そういう罰があるんですよ、うん、でもやっぱりね、逃げて自由になりたいからということで脱走して鉄道に乗り込んで、うん、シカゴまでこれ260キロ歩いたんですって。
すごいな。
そうなんですよ。それだけ自由になりたかったと。
ああ
彼は頭は良かったですからね。
まあまあ、うん、多分何回かやってるうちに分かったんだろうね、そのそうそう、どうやったらいいか。
でその後ヘンリーはあの教会の清掃の仕事に就くんですよ。
ああそこでなんだ、
うん、そこで、うん、
清掏、
うん、でその時が17歳。
ええ
ーうん、若いですけどね、もういろいろもう経験してます。
そっからやってたんです、
うん、そっから辞めるまで70いくつぐらいまでずっとこの清掃やりました。
そうだよね、
うん、
すごいねそれ。
そうなんですよ。でよくシスターにあのミスしたりとか、
うん、
ちょっとなんか怒ったりとかするとね、こっちが「いやもうこんなできませんよ!」とかって言い返すと「お前施設に送り返すぞ!」とかって言われたみたいな。
えシスターに？
シスターに施設にお前送り返すぞ。
シスター結構怖いねそんなシスターなんだ、
うん、なんですって、
うん、
でそこで、
うん、
そういうような毎日から逃げ出すために使われていたのが童話だったんですよ、
うんうん、
童話要はそういったような毎日毎日働かされるような、働かなければいけないような生活から抜け出すために、
うん、
なんかその妄想にふけるというかね。
ああだから現実世界を抜ける道具というか、
あの童話に逃げ出したと、うん、だからそっから書こうって思ったんですって。
童話を読むことってことね、
うん、そうそう、
はいはいはい、
で1909年自分でも書くようにしたと、
うん、
誰かに習うなんていうのはお金もないですし、テレビもないですし、うんうん、そういったなんかその雑誌とかを買うこともお金もないので誰にも教わらずに画流で始めるんですね、うん、
本当じゃあ妄想だけを、
そうそうそうそう、うん、絵を描くことで、どっからじゃあ勉強したかっていうと新聞、
うん、
あと読んでいた童話、
うん、
それをもうコラージュとかコピーとかトレース、
うん、
真似をしてするんですって、うん、で物語っていうのはオズの魔法使いとかいろいろなものを読んでいたんで、そっから借用して、うんまあ、使っていたと、
うん、
でヘンリーの、まあ、施設時代にいろいろお世話になった人とか、自分をすごいバカにしてきた人とか、そういう名前も出したりとかして書き始めるんです、
うん、
こっからがまあ彼の小説デビューですよね。書き始める、
うん
うん、っていうのデビューなんですよ。そっからずっと書き続けていくんですよ。でも1917年に徴兵があったんで童話から一時離れたんですって。
へー、
うんうん、でもどうしても童話書きたいから、うん、目の悪いふりをして除隊して清掃業に戻るんですよ、
うんうん
うん、でその時にまあ、1973年に亡くなってるんで、うん、隣人が生きてるんですねまだ、
うんうん、
今ね、
うんうん、
でドキュメンタリーとかあるんですよ。その中で語られている隣人 の、まあ、ヘンリーってどういう方ですか、うんうん、みたいな質問があるんですけど、部屋ではいつも独り言を話していると、
うんうん、
で声色を変えて何人かでいるような感じをしたっつって。
ほー、うん、演じてんだ。
演じてるんです、
自分で、うん、
で初めてそこに越してきた人は、うん、まあ挨拶行くときになんかいろんな人と話してるから、あすごいなんかたくさんの人といるんですねって大家さんに話したら、いや一人でいろいろ声変えてんのよって言ってすごい怖かったなんて話も残ってたりするんですよ。
へー、
うん、でじゃあ何を話してるかですよね。
まあね、
部屋の中で
何役も使ってね、うんうん、
これ清掃でのイライラ、要はシスターとかに言われたものを部屋で再現してたんですって。
え、シスター役やってたってこと
じゃん。そう、自分でね。
うん。
あんた何やってんの？いや、そう言われましてもねみたいなことを一人でやってたんですって。
うん。
それをずっと再現してたって
。それなんか、なんでって感じなんだけど。
イライラをぶつけられないからシスターに。
で、ぶつけられないのはわかるんだけど、うん、それを一旦もう一回演じるのって余計イライラしないって思う
ん
だ
けど。もしかしたらそこで言い返したのかもしれないですけどね。
あ、
うるせえんだよ、お前、ね、黙っとろ。
違うバージョンの未来というか、うん、違うバージョン、もしも、
もしも、
もしもシリーズをやって
た、うん、もしもシリーズやってたのかもしれないですね。てめえ、この野郎、黙ってろ、うん。
なるほどね。
うん、
お前、犯してやるぞ、ね、野郎、みたいなことを、
まあまあ、そうですね。
言ってたかもしれないと。
祈るぞ、この野郎、みたいなことを言ってたかもしれないですね。
うん、なるほどね。う
ん、で彼の絵にはですね、
うん、
ちょっと特徴があるんですよ、
うん、
ちょっとこれ質問です。じゃあ、
は、う
ん、はい、 あの少女の絵を描いてたって言ったじゃないですか、ビビアン・ガールズ、うんうんうん、
ビビアン・ガールズ、
はい、この、彼が描くビビアン・ガールズや他の少女たちにはある特徴があったんです、
うん、
それ何でしょう、
特徴、
はい、
あ、足が悪い、
違います、
うーん、目がない、
いやいや怖、違います、
うーん、言葉を喋れない、
違います、言葉をすっげーうまく喋る、むっちゃ頭いい、
むっちゃ頭いい、
この子ら、うん、
すごいでかい、
違います、
普
通の人と体は一緒なんですけど、ある一部だけが違うっていうヒントを言うと、
あ、首が長い、
違います、
胸がでかい、
言いましょう、チンチンがついてるんです
わかんねえわそれ、
要は
何それ、少女じゃないじゃん、ちょ、
知らないんですよ女の体
を、ああそういうことか、
そう、
あ、そういうことね、女
性の体を知らないんで
自分をベースにしちゃってるんだ、
そうなんですよ、女の子にもチンチンついちゃってるんですよ、で胸の膨らみはナイス、
でもシスター見りゃシスターなかったのかな、
まあまあ、
じゃあ
胸、わかんないですけど、まあでも少女っていうのもあって、
あ、少女ってい
うの胸がないぺったんこで、なおかつもうチンチンついてるんですよみんなに、
なるほどね、
うん、
じゃあその外見だけの女は知ってるけど、
うん、
なんとなくそのイメージがわかんないんだ、
そう、
体に対するチンチンついてる
んですって、
うんうん、
で幼児が大好きで、
うん、
ヘンリー・ダーガーはね、
うん、
まあ、主人公を女の子にしてるわけですから、
うん
うん、あとあのちっちゃい頃に顔も知らない妹と、妹がいたけれども その妹がもう養子に出されてしまってるから、
うん、
その妹のことを愛していたんですって、
うんうん
うん、自分にも身内がいたんだと、
うん、
だからまだどっかには住んでるわけですから、お父さんも亡くなってお母さんも亡くなって、でも妹はどっかで生きていると、
うんうん、
で自分が知ってるのは幼い頃に離れたっていうだけ、
うん、
だからその妹を思って少女の絵ばかり描くんじゃないかっていうふうにプロファイリングされてるんですって。
なるほどね、うん、妹の裸は見てなかったんだ、じゃあ
見てないですね、覚えてないですね、
う
ん、
なるほどね、
妹の裸だとはならないでしょ
いやいや、ね、それがねチンコついてるっていうね、あ、
そういうことか、
そこ、そこそこ、
いや覚えてないですよ、それだって顔も覚えてないですもん、チンコついてないことだけ覚えてるわけないでしょそんなの
そういうことか、
そうなんですよ、はいはい、でまあ1917年に養子縁組行きたいっていうことで、まあいろいろ回ったんですけど全て断られてるんですね、
うん、
要はホームレスで、
ね、まあ、お金もないし、
そうそう、様子もおかしいし、うん、あのどういったお子さんをお探しでって言われても天気の話しかしねえし、
うん、な
るほど、ね、そこわかんないけどね何しかこいつってなって、うん、だからあの子供の写真ばっかり集めるようになるんですって、
意味わかんねえわ、そん
な、可愛いな子供って言って、
どういう気持ちでなんだろうな、
いやわかんないですけどね、可愛いな子供ってすごい探すんですよ、いろいろなね子供の写真をで集めると、
うん、
でだからあの周りをねうろうろしててなんかあのゴミとかさせたりするじゃないですか、うん、それっていうのは子供の写真を集めたりとか、
あ、それも入ってるんだ、
新聞の切り抜きを集めたりとか
そういったものしげちみたいなことしてるんだ、まあ、
そうですね、
おうおう、
だからあの題材を探したんですね、自分の
絵
の、
う
ん、ただただそのねコインを探したりとか、なるほど、ね、そういうこと
だから、お金じゃない、生活のためだけっていうよりかは、うん、その自分の趣味のため
でもあるんだ、そうなんですよ、小説の、まあ、プロットをね、
へ
え、まあ、あの作るためになんですよ、
うん、面白い、
あの、うん、でこの時にある事件が起きるんですよ、
うん、
すごく大事にしていた少女の写真が紛失してしまうんですね、
うん
うん、でこの少女の、名前というのが、
うん、
ヘルシー・パルベックという5歳の女の子の写真なんですよ、
うん、
で新聞に載るということは何かしらの、まあ、事件事故が起きたってことじゃないですか、
うんうん
うん、それか何か賞を取ったとかね、
そうね、いいことか悪いことか、うん、ある感じだね、
この子のパターンで言うと悪い事件事故で載っているんですよ、
うん、
シカゴのデイリーニュース誌に載った彼女は誘拐されて殺害されたと、
うん、なんかそうだろうなと思った、うんうん、
でそれで写真が載ってたんですね、でその子の顔がすごい可愛いからということで、
うん、
彼はですねこの写真をもう大事に大事にしてたんですけれどもなくしちゃうんですよ、
うん
うんうん、でなくしちゃってうわやばいってなって、うん、祭壇を作って写真が戻ってくるように神に祈ることだったと、
へえ、
うん、で必死に毎日毎日祈るんですけれど残念ながら結局写真は戻ってこないじゃないですか、
まあね、
祈るだけじゃね、
まあまあ、
うん、探すけれども、ね、まあ、出てこないんですよ、ここでダーガーは神を呪ったと、
うん、
で これがもうその作中の中にも影響が出ていって、
うん、
あの戦争してるんですけど女の子たちとね、
うん、
女の子軍と
戦ってる、
そう戦争してるんですけど、うん、もうことごとく敗戦が続いていって女の子がね、
うんうん、
たちが味方があの、まあ奴隷制度を敷いてるのを撤廃しろっていうことなんで撤廃していった国々たちの子供とかも連れてたりするんですよ、
うんうん、
ビビアンガールズたちは、
うんうんうんうん、
その子供たちが投資したりとか腹を裂かれたりだとか、
うん、
そういったの荒々しい作風に変わっていくんですって。
結構じゃあバイオレンスな感じになってきちゃうんだ。
そうなんです
よ、うん、
で以降4年間、
うん、
毎年毎年行っていた毎朝あのミサに行ってたんですよ、
うん、
キリスト教ですから、うんうん、ミサに行ってたんですけれども、まあ、あの写真一つも出してくれねえような神様だったらいらねえよということで顔を出さなくなるんですって4年間、
うんうん、意味ねえからな、そんなんいねえからだ
っって、そうそうそうそう、
うん、ということで、まあ、分からなくもない
です。結構影響を与えたとこの事件が、
うん、
でその時の作風の絵があるんですけどもうこれなんですよね。
結構うまいね。
むちゃくちゃうまいですよ。
うまいね、うんうん、
普通の絵見ます？それ見せてなかったな普通の絵、うん、普通の絵もありますよこれ。
え、めちゃくちゃうまいじゃん。
うまいっす、うまいっす。
画流でしょこれ。
これ画流っす。
写真
めちゃくちゃうまいっす。
写真なのこれ。
これ切り張りとかしてます
に自分で絵を出して
る。後ろの絵とかは自分の絵ですね。だから
へえ。
こういうのが3メートルの大きさとかだったりするんですよ。
なんかでも芸術的なんじゃないの。
そうなんですよ。
あんまり絵わかんないけど、
うん、
うん、面白い絵だね。
でもこういう作風からこういったようななんかあのね、
うんうん、
ぐっちゃぐちゃになってる絵とかに変わっていると。
殺人鬼が描きそうな
絵だね。あ、まあまあまあまあね、うん、確かに確かにっていうのに変わっていくんですって、
うん、
それがすごい影響を与えたと、
うんうん、
でこの時にもちょっと狂っててシカゴ出身なんですけど、
うん、
俺ブラジル出身だから意味わかんないこと言い出したりとか、
うん
うん、レナードさんっていう方をおっしゃってたんですって。この人は管理人さんなんですけど、
うん、
レナードさんっていう方をおっしゃっていたんで、すいませんってどんどんどんどんってノックするんですって。奥さんがガチャって出たら、うん、レイプされたんですって言って、僕レイプされたんですって言って、
レナードさんに、
いや違う、ある人に、
あ
それ言えませんと、
うんうん、
旦那さんにしか言えないんです、奥さんじゃちょっと話にならないと、
うん、
いつ旦那さん帰ってきますかって5時ですって言ったら5時ちょうどにトトトトトンってノックしてきて、うん、まあ、神経質なのか、
うん、
ガチャッと開けて、すいませんって言って、いますか、うん、いますよって話聞くんですって、
うん、
レイプされたんですって、
うん、
で誰にって言ったら17歳のイタリアの娘です、イタリアの女の子に17歳のレイプされたんですって、レイプされてる時に財布も盗まれましたって言うんですって、
うん、
時にはもう結構年いってるんですよ、
うん、
だからレナードさんはそういうのですごいショックを受けて、うん、何かでショックを受けていたから彼はね、
うん、
なんかもう頭おかしくなっててブラジル人とか言い出すし、
うん、虚言癖みたいな、
虚言癖だし、うん、何を言ってんだろうこの子と、
うん、
でなおかつ多分少女とか女の子とかとの接点もないと分かってたから、
うんうん、
多分セックスとかそういうものが分かってなかったからレイプって言ってても、
う
ん、レイプはもう全然意味が分からないんです
って。
何言って腹裂かれてとかいろいろ言い出すんですね、
うんうんうん、
でなんかことに及んでいる時にとことでどういうことって言ってもなんかズボンを触ったりとか、
うん、
その時に
ふわふわしてんだね、
財布をバーン盗まれて、
うん、
なんかもうほん怖かったみたいなこと言うんですって、うんうん、だからあこいつセックス多分したことない、童貞だこいつって、
うんうん、
分かったと、
うん
うん、っていうのがあったんですって。
まあ、壊れちゃったのかな、
壊れちゃったんですよ
なんかで、
うん、はい、でそっからもだんだんだんだんおかしくなってって、
うん、
最初言ったように天気のことを言い出したりとか、黙々と仕事するんですけど、
うん、
もう何聞かれてももう天気ですし、ほっといてくれって言ったりとか、部屋の中こもってなんかわーっと誰かと喋ってるような、だから鬼人扱いだったんですって。
でも同じ仕事はできるけど、
うん、
コミュニケーションはほぼ取れないという、
取れないみたいな生活をずっと送っていくんですって、うん、だから周りからしたら、いやこのおじさんちょっと危ねえぞってなるじゃないですか、
うん、なるなる、
はい、で73歳までそういう生活を送っていくんですよ、
うん、
一人で独り言言ったりとか、
うん、
うん、でまあ、強制的に仕事を辞めさせられるんですってシスターに、
うん
うん、もう73だから、
うん、
もうちょっと無理だなってなって、で結構きついんですその仕事も、
うん、
なんかシスターの、部屋を掃除して、そこからもうあの教会をずっと全部掃除するって、
うん、教会ね、うん、そこそこ
きついから
サイズあるだ
ろ、その時も養子をもらうことを諦めてなくて、
うん、
あの近所の犬をすごい可愛がってたんですって、
うん、
これ近所の犬っていうのがよくよく調べるとその管理人さんの犬だったんですけど、うん、あの犬を飼うのに月何ドルかかりますって言って、
うん、
5ドルですよって言ったら、ああ私にとっては大金ですねなんて言って、お金がないからね、
うん
うん、 でそういう風に言って何かを愛すことはまだ諦めてなかったみたいな。あの時はまだ実は養子を取ることを諦めてなかったんじゃないかななんていうのをまあちょっと語ってるんですよ、隣人がね。で晩年は周りの人に助けられながら生きていくんですって、真面目なのは真面目だからすごく、
まあまあそうだね、何十年も同じことやってんだもん、ね、
好かれてはいないけども、まあちょっと鬼人っぽいですね、
まあまあ、
急に騒いだりとかするし怖いなって思いながらも、まあちゃんと、
まあ、悪い人ではないかなぐらいの感じに思ってんじゃない、みんな。
だからクリスマスプレゼントで家賃を値下げしたりとか、隣人が風呂代を出してくれて風呂に浸かりに行ってたりとか、
なんかいい地域なんじゃん、意外と。
そういうような生活を送っていくんですって。ただ晩年視力も衰え執筆が遅くなっていくと、でまあまあちょっと自分の死も近づいてきたからもう落ちに行かなきゃいけないということで、終わらすんですよ、その15,000ページの、ね、約15,000ページのまあ小説を終わらす。
そういう終わりなんだ、
の王国にた
自分が死にそうだからってことね。
そうそうそうそう、非現実な王国でっていうまあ小説を終わらすんですよ、でその時はもうないんですけど、今流行りのオチを2パターン書くみたいなことやってるんですよ。
へえ、アナザーストーリーみたいな。
そうそうそうそう、このビビアンガールズが勝つ世界と、ビビアンガールズがボッコボコにされる世界っていうのを2パターン書いてるんですって。
へえ、マルチエンディングパターンだね。
そうなんですよを書いてるんですって。で、まあ、あの1972年に、まあ、ダーガーは周りの人たちの助けを借りて、まあ、体弱くなってきたんで、父親がいた病院があったんですけど、施設があったんですけど、そこを探してもらってそこに移り住むことになったんですね。
へ
え、その後管理人がこのタイミングで彼の部屋を確認した時に作品群を発見してものすごいショックを受けると、何この汚い感じっつって、
汚いってこと、
最初汚いと思ったんです
。そこなんだ。
もうベッドもあるんですけど、ベッドの上になんかゴミいっぱい置いてるし、
なるほど、
何これってなったんですけど、
よく見る
とちょっと待って待ってって、これ小説じゃないって全部自分で書いてるし、タイプライターでね、
タイプライターが書いた
んだ。タイプライターとか、もともと自分の字もありますけど、タイプライターとかもあったりとか、あともう3メートルを超える両面の絵がもう何百枚も発見されてるし、そこからね、これ何ってなって、
すごい
びっくり
だよね。でも、
なんじゃこれだったんですって、
で、
まあ、最後のヘンリー・ダーガーが亡くなる数週間前に、その管理人さんが部屋の作品を見たよって言うんですって。初めてですよね、そこで
人に見てもらったのが初めてだ、ね、
その15,000ページ書き続けていってて、まあ見られたんです
よ、ね、そうだよね、
で、あれは素晴らしいよって言ったんですって
絶対数ページしか見てねえけどな。
まあまあね。そしたら彼は、少し白目を向いたんですって。で一言、手遅れだよ。
何それ？どういう気持ちになればいいのそれ？は？
って言うんですよ。でまあまあ亡くなるんですね。81歳の誕生日の翌日、ダーガーは、まあ息を引き取るんですけれども、まあ彼の死後、管理人はですね、作品を公開して部屋を保存したんですよ。どうぞ見ていってくださいと。でそれに影響されてアート作品が次々生まれるんですって。ホームレスのような人が描いた1万5千ページだとか絵を見に来た人が影響を受けてアート作品を作っていくんですよ、ヘンリー・ダーガーに似せたような。ホームレスの作品にですよ、でこのヘンリーの絵も売っていくんですね。
あ、売るんだ。
売ります売ります。で売るんですけど、一番高価な絵、ホームレスが描いた、いくらだと思います？
でもいい絵だと思うからね、普通に作品として評価されんじゃないの、
まあね、確かに、まあ、大きい絵があるんです。
100万、
あ、まあ確かに変な、ね、不老者が描いた絵100万ついたらすごいですよね、2500万。これ
じゃあもう名もない画家でも、
そう、
作品とその数奇な人生に価値がついたってこと。
そうなんですよ、2500万円。でまあ、17年間ぐらい、まあ、そこを開放してたんですけれど、2000年にちょっと部屋は取り壊したと。で彼のお墓があるんですって、で彼のお墓には少女たちの守護者っていう風に来られてるんですよ、これなぜかというと、このビビアンガールズっていうのを指揮していた人が、名前がヘンリー・ダーガーっていう名前のキャラクターがいて、
へえ、自分出してんだ。
自分を入れてんですよ、自分がそのビビアンガールズを守護して、で戦っていたっていう物語なんですね、実は。
うわー、なんかちょっとかわいそうでもある気がしちゃうけどね、それで、
っていう ちょっと変わった男の話なんですよ。ヘンリー・ダーガー、うんうん、ちょっと長くなっちゃいましたけど。
すごいね、
はい、
よくサッカーとかの人でもさ、
うん、
自分の人生かけて作るみたいなこと言うけどさ、うん、まあ言っても何作品もあるじゃん大体。
あの構想数年
で、数年とかね。
甘えわ。
甘いね、
うん、
人生かけるってこういうことかっていう。
60年以上書いてますからね。俺できないわ
こんな。ただそれの作品が、
うん、
作品として面白いのかどうかっていうのが ね、まあ、ね、結果わからないっつうのが
読み切られて
ないですから。
で発表もしようと思ってなかったはずですし彼はね、うん、要はその部屋があったんですけど、その部屋を非現実な王国っていう風に見立ててたんですって、
うんうん、でも部屋自体がもうある種作品だったんだろうね。
だから部屋から出た瞬間すぐふぬけになったらしいですよ、僕と一緒で。
尻子玉抜かれたみたいなさ。そ
うそうそう、腰からドンとなってもう急激に衰えてたんですって。仕事も辞めて人に、まあ、介護されるような生活に変わっていって、うん、まあ、取り上げられるじゃないけれども執筆もできなくなって、うんうん、絵も描けなくなって、したらもうどんどんどんどん
衰えていって、本当に唯一の、うん、何、趣味っていうレベルじゃないけどね、もう多分、う
ん、人生です
よね。生きがいを奪われたわけでしょ。そ
うそうそう、っていうのはまあちょっと変わったヘンリー・ダーガーっていう数奇な人生のお話をさせていただきました。
いつか発表されるんですかね、その
あ
作品として。
されてます。
あ、されてるんだ。
一応
じゃ読むことはできるんだ。
展覧会みたいなのがあったりだとか。
ああ、そういうことか。
うん、
その書籍として出版ではないんだ。
多分ね、どっかに寄贈してると思うんですよ。
あ、
うん、その全ての作品っていうのは、
ま
あ、
順番まとめるのも大変そうだし ね、
ね、
添削したりとか。
そう
それは確か難しいのかな、う
ん、で自分を鼓舞するために、うん、なんかその時流行っていた歌とか軍歌とかあるんですけど、その歌とかの歌詞を全部自分流にアレンジして変えて、
うん、
なんか自分を鼓舞する歌を作ってたらしいですよ。
全然それは。じゃあ CD 化ぐらいは。
あ、まあできるかもしれない、
ね、できるかも。
うん、まあいろいろね、うん、でその歌詞をビビアンガールズが歌うみたいな。
ああ、
一応ね、
ビビアンガールズぐらいはじゃあね、
うん、
作ってあげてもいいね。
え、作るというのは、
あのアイドルとして。
ああ、でもチンチンついてますよ。綺麗な男の子
じゃない。そうそうそう、
うん、
そういうことですね。
あ、そういうこと
です。面白いですね。
ちょっと変わったね、男の人の話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。